雇用ニュース鹿島。このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたします。雇用ニュース鹿島、今週もスタジオに素敵な方をお招きしております。
茨城労働局労働基準部健康安全課長の土井と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、
はい、私ハローワーク日立鹿島職業相談部門御蔵と申します。よろしくお願いいたします。
御蔵さんって名前みたいな感じですけど名字なんですよね。
はい、そうなんです。あんまり聞かないと思うんですけどもよろしくお願いします。
はい、お願いします。では初めに土井さんの方から話を伺っていきます。行きたいと思うんですけれども、はい、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
今日はですね、はい、職場における熱中症対策についてお話しさせていただきたいと思います。
この6月から熱中症についてのなんか法律っていうんですかね、はい、そういったものができたということですので、はいはい、そちらについて詳しくお話しいただけるということですね。
はい、はいはい、熱中症は日常生活や運動中、学校など様々な場面で発生しておりますけれども、職場での作業中における熱中症も後を絶たない状況です。
実際に職場における熱中症というのは発生数結構多いんでしょうかね。
はい、昨年茨城県内において職場での熱中症により4日以上お仕事を休業された方の人数は44人となっておりまして、これは茨城労働局で熱中症の統計を取り始めて以来過去最多となっております。またこのうち3人の方が亡くなられておりまして、これで4年連続で熱中症による死亡災害が発生しているというような状況となっております。全国的にも職場における熱中症は増加しておりまして、ここ数年毎年30人以上の方が職場における熱中症で亡くなられているといったような状況となっております。
そうなんですね。まあ、確かに昔に比べるとかなりも暑いなというのはどなたも感じられていらっしゃるということなんですけれども、それだけ熱中症が増えているというのは何か理由があるんでしょうかね。
熱中症の増加はやはり近年の気候変動の影響により夏場に気温の高い日が増えたという点が大きいと考えられます。うんうん、一方でですね、熱中症は死亡に至る割合が他の労働災害の 5,6 倍と高いことも特徴で、死亡に至った原因を分析した結果を見ますと、そのほとんどに発見の遅れや医療機関に搬送していないなどの対応の不備が認められています。このようなことから厚生労働省では熱中症の重篤化を防ぎ死亡に至らせないことを目的といたしまして、今回労働安全規則を改正し6月1日から施行しております。
なるほど。まあ、熱中症で病院に行くっていうか救急車を要請するっていうのにはちょっとやっぱり抵抗があるというか、そういうところがあるのでこんな結果になっちゃったのかなというところもありますね。では実際事業者にはどのような対策義務付けられたんでしょうか。
はい、今回の改正では熱中症の恐れがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処するため、熱中症の恐れがある作業者を見つけた方がその旨を報告するための体制の整備や、重篤化を防止するための実施手順の作成、またそれらについての関係者への周知が義務付けられております。対象となるのは WBGT 値、これは暑さ指数とも言いますけれども、
はいはい、聞いたことありますね。はい、
これが28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業となります。でこの条件に該当すればですね、業種や規模問わず改正規則が適用となります。熱中症の恐れがある方を発見した場合における作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送の手順などをあらかじめ定めて関係者へ周知していただくことが必要となります。周知の方法としましては事業所の見やすい箇所への掲示、メールの送付や文書の配布、朝礼等における口頭での伝達などが考えられますけれども、必要に応じて複数の手段を組み合わせていただきたいと思います。また医療機関に搬送するかどうか判断に迷う場合は、安易に判断せずにですね、シャープ7119を活用するなどして専門家の指示を仰ぐことも検討していただきたいと思います。
まあ、今の時代に合った今回の規制ということなんですけれども、熱中症の重篤化を防ぐことがとにかく目的ということになるわけですね。はい、では熱中症の予防という観点から私たち注意する点などは何かありますか。
はい、 熱中症 の発生を防止するためには、うん、暑熱順化といってですね、
はいはい、
暑さに徐々に慣れていくことが重要となります、
はい、
新しく現場に入られた方は暑さに慣れるまでの間は休憩を十分にとって2週間ほどかけて徐々に暑さに体を慣らさせていただくようお願いいたします。数日間でも暑い作業から離れてしまうと暑熱順化の効果が失われてしまいますので、お盆休み明けなどは十分に注意していただきたいと思います。またこまめな休憩や水分塩分の補給も重要です。水分補給も仕事の一部であると考えていただきまして、休憩時間だけでなく作業中も定期的に水分補給を行っていただくようお願いします。
ニュースなんかでも騒がれてますけれども、プロ野球選手とかね、十分体力もあって暑さにも慣れているだろうと思う人でも熱中症になって搬送されるなんていうね、ニュースも耳にしますので、まだまだ慣れていない特に私たち一般人は余計に気をつけておく必要があるということですよね、うん、はい、わかりました。それでは最後にリスナーの方に土井さんからメッセージ何かあればどうぞ。
はい、熱中症は毎年7月と8月に集中して発生しておりまして、特に梅雨明けの今の時期にですね、
うん、
多く発生しております。事業者や管理者の皆様におかれましては、今回の規則改正に基づき適切な措置を講じていただきますようお願いいたします。また作業者の方はですね、体調に異変を感じた場合は無理をせずすぐ周りの作業者の方や現場管理者に申し出ていただくようお願いいたします。
はい、わかりました。労働者の命を守るため適切な熱中症対策をぜひ講じていただきたいですね。今日は茨城労働局から職場における熱中症対策ということで大変わかりやすく土井さんにご説明いただきました。土井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ続いて恩蔵さん出番です。
はい、
お待たせいたしました。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。恩蔵さんは普段どのようなお仕事をされていらっしゃるんですか。
はい、職業相談部門ということで、お仕事探しの方、求職者の方が窓口に来所されますので、
うん、
そういった方がどういったお仕事をご希望されていたりとか、そういったことを詳しくお話を聞いて、こういったお仕事どうですかって紹介したり、あとはその応募書類の書き方をお手伝いさせていただいたり、
うん、
そういったことをさせていただいてます。
うん、今日はね大変かわいい、それはなんか羊みたいな、なんかメガネかけたね、とってもかわいいマスコット、はい、体にあまり似合わずに持ってきていただきましたけれども、
タグ羊くん、
タグ羊くん、羊ではなくて羊、
羊くんですね、
はい、ジェントルマンに付き添う羊さん、
はい、
はあ、ということなんですね、
はい、
ではジョブタグという名前が出てきましたけれども、それってどんなことなのかご説明をお願いします。
はい、ジョブタグというのはお仕事の方を職業紹介情報提供サイトというものになってまして、
うん、
お仕事に関する情報を見える化させていただいて、お仕事探しや企業の採用の方を支援する情報のサイトになっております。
なるほど。で今日はサイトについて詳しく教えていただけるということですので、
はい、ご説明させていただきます。
はい、
求職者の方に向けての支援のサービスとして大きく2つの機能がございます、
うんうん、
じっくり会の方をサポートさせていただきます適職検索の機能の方と、仕事理解の方をサポートさせていただきます職業検索の機能の2つの機能になります。
ではまずはじめに自己理解をサポートする適職検査、まあ、適職っていうんだからあなたにはこれが適してますよっていうことを簡単に探せるというシステムになってるんでしょうかね。
はい、そうです。適職検索の機能の方についてなんですけれども、
はい、
自分がどんなお仕事に興味を持っているのかっていうのを調べる職業興味の検査、
うん、
あとは自分が今どういった価値観を持っているのかという価値観の検査、あとは検査を行うことで、
うん、
その能力から自分の適性を判断する職業適性テスト、あとは仕事能力プロフィール検索、ポータブルスキル見える化ツールの5つのツールを搭載しておりまして、
ほうほう、
それで自分に合った今こういったお仕事が向いてるんじゃないかっていうのをサポートしてくれる機能になってます。
何かしたいのはあるんだけれども、このざっくりでそれもよくわかんないし、まあ、その仕事についてもよくわからないし、それが果たして自分が思うところのイメージしているものと同じなのかっていうのがね結構わからなかったりするので、
はい、
それをなんか質問かなんかに答えていけばいいですか。
そうですね、職業興味検査であったりとか価値観検査の方はすごく簡単な直感的に答えられる質問が40問とか60問ぐらいあって、それに答えていただけると、はい、
うん、
今自分がこういうのに興味があるよっていうのがグラフに出たりとかしますので、う
ん
う
ん、あ、客観的に見てくれるってことですね、
はい、れます。ほうほうほう、なので自分は今こういうのに興味があるんだなっていうのを、
うん、
まあ、お仕事探しの参考などにしていただけると思います、
うんうんうん、 じゃあぼんやりしてる人には余計いいですね。
そうですね、
明確になるっていう、
悩んでる方とかにはほうほうほう、まあ、一つの目安になるのかなと思います。
うん、他から見て己を知るみたいなイメージなんですね。はい、それでもう一つ その仕事理解をサポートする職業検索の機能についても教えてください。
はい、職業検索を行うことでですね、いろんなお仕事があるんですけれども、どんなお仕事があるのかっていうのを調べることができたり、うん、あとは自分が希望してるお仕事なんだけど具体的にちょっと内容がわからないなっていう場合などもお調べすることができるようになってまして、約掲載500種類ぐらいの仕事が掲載されているんですけれども、うん、はい、キーワードで探したり、ファッションとかのテーマでお仕事を検索したり、あとは自分の持っているスキルとか資格とか、お仕事の内容で検索をしたりっていうことで、さまざまな方法方向からお仕事を検索できるようなシステムになっています。
先ほど500って言われたので、はい、500をいちいち見るのも結構大変ね、
はい、ですよね。なかなか大変ですね。
はい、それを勝手に抽出して紹介してくれるっていうのはね、
はい、
まあ、時間も結構短縮できますし、ありがたいですね。
検索したお仕事のですね、解説の方やお仕事風景の動画なども実際にそのホームページに載ってますので、具体的にイメージが湧かないなっていう場合などには、そういったところを見ていただけると、自分がこれからやりたいお仕事だったり、ちょっと興味がある仕事とかが具体的にイメージできるのかなと思いますので、理解を深めることができると思います。
すごいありがたいね、今時のサービスかなという感じがしますけども、はい、このサービスって結構前からあったんですか？
そうですね、数年前はもう始まってまして、
知らない方多いと思いますので、はい、今日の放送聞かれた方はお得ですね。
そうですね、自分がどういう仕事を探していこうかなとか悩んでる方にはぜひ使っていただければいいなと思っています。
またこれ実際に利用してみた後、もしね、わからないこととかがあったらまた問い合わせるっていうのでも OK なんでしょ？
もちろんもちろん、調べていただいた結果であったりとか、適職検索でこういったお仕事出たんだけどということで、ちょっと気になるものがあった場合などには、ぜひハローワークの窓口などで、こういった形で出たんですけどってご相談いただければ、具体的にこういったお仕事ですよとか分析一緒に手伝ったりもできますので、その場合はぜひ窓口にご利用してください。このジョブタグというサービスはですね、お仕事を探していくさまざまなシーンで活用することができます。何の仕事をしたらいいかわからない、自分に向いた仕事がわからないという方はですね、ぜひジョブタグで検索をしてお気軽に利用してみてください。その結果わからないなということがあったら、ハローワークにお気軽にね、ご相談に来ていただければと思います。
まあ、今回もね、またそれぞれ私たちが未だかってこうあまり知り得ないような情報をお二方に教えていただきました。大変貴重な時間をありがとうございました。それでは今日はこの辺でお別れしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
雇用ニュース鹿島、このコーナーは日立鹿島地区雇用対策協議会の提供でお送りいたしました。